もうだから敗北宣言したからもうやる気はなかったんです、やる気なかったんですけど、まあ、僕がなんかこういろいろとこうアプローチをしている時にそうかってもう一度やる気になってくれたと。必要としている人間がいるのかどうやらいるようだな、
いるよ、
金魚だからなんかこうミトコンドリアみたいなんだけどいるらしい言って始めたのがあの旧講座です。
そういうことなんですね。あ、分かりました。
で、旧講座を受けるためには、コア講座を受けないと。で、OS 講座の時も OS 講座を受けるためにはコア講座を受けないとっていう、入り口ですね。入り口のくせに60万円です。
それによって共通認識を作る、
はい、作ると。コア講座の方は、今日の今やる話ともつながってるんですけれども、ビジネスのその儲けるとか儲けないとかのコンサルティングとかフレームワークの話だから、もうそんなことはもう語り尽くされてて、とてもつまらない話だと。チャオからするとですね。そんなことはたった2日、もう2日で終わらせてしまいたいと。もうつまんないことはさっさと自分でやってくれと。で、その旧講座であるその前身の OS 講座は、たった2日では語り尽くせないいろんなことがあるよねというのを毎回毎回取っていく。それをだから次回から読み解いていくと。
すごい。
いうことですね。
わかりました。
で、相変わらずかつさらに調教が深まっていくと。調教、調教、宗教法人でも申請しますか。
そしてまたさらに普通でなくなっていくと。
そして普通でなくなっていくと不幸になっていくと。でもほら言ってるじゃないですか、3000万ぐらいしか現金持ってない人はそういう貧乏人には不幸にならないって
大丈夫、
スタンバイ、はい、僕はそこでチャオ見てそこまで割り切れてないので、それ僕が言ったんじゃないですからね、チャオのせいにしちゃいますではその中で、だからチャオ1、2、3、そして4はですね、やっぱこの OS 講座につながるステップですよね、一つの。ビジネス OS アップデートも4回一括りでやってたんですよね。4括りでやってきて、チャオ OS 4括り。で、もう見たことのあるこのマップをお渡ししました。山下さん、これは見たことありましたかね。ありますよね。ワンデーの時に多分この説明してますよね。改めて説明するとということで、だからここにいるわけですよね。この世の中のここで僕らがいると、この経済が。こんな大きなこの世の中の中からするとすごい隅っこなんだと、経済なんてものは。今日という経済もあるけど、そこにはまあ時間もあるから、時間のことまで含めちゃうと、さらにもう今日の経済、明日の経済なんていうのはもうさらにビビたるもんなんだ、ちっぽけな話なんだよねっていう、このマップがまず大前提にあります。今日そこをお話をしていくんですけども、食後の2時の時間で、しかも部屋があったかいというところなので、どんどん質問していかないといけないんですね市場価値と社会的価値をですね、前田さんにあれやってもらえますかね、フリップで書いてもらえます
か。あ、
なんて僕はこう優しいんだろうと思うんですけど、セミナーの現場を作って視線を設けると、セミナー好きの前田さんに、
まあ、いや別にそういうわけではないんですけど、こういうちょっと普通でない人たちに喋るみたいな、非常になんか緊張するんですけど
茶飲み感覚でいいんじゃないですか。
あ、茶飲み感覚で、あれですよね、いわゆる、
もう市場的価値と社会的価値をお客さんに説明するときの話です。もう前田さんのコンサルチャートに出てきますよね。ちょっと待ってくださいね、まだ本家コア講座の分解版がこの、チャプター1なので、そこを説明しておきますとですね、 その前これ多分これの解説のために前回パート2を説明した時に言った話なんですが、チャオの中でその市場的価値、社会的価値、要するに市場では得られないなんか自分のなんかしたいことの価値みたいなものっていうのはどんな風に分かれてるんだみたいな質問をしたわけですよね。そしたらそれは今やってるこの旧講座とか、でもそれをあのビジネスにしていこうというふうにもちろん目論んでいるから、僕にあのコンテンツをどんどん提供してくれる部分もあるんですよね。あの売り手としての西田だったりとか、売り手としての北岡さんだったりとかいうところでどんどん広げていってくれたら、チャオにも将来的にはそれこそ市場的価値としてお金返ってくると。それが返ってくるかどうか分かんないくてもやるというのが、社会的価値としてのこういう考え方とかこういう OS を広めたいというですね、そういう思いがある。それはだからお客さんからすると評価しづらいものなんですよね、社会的価値って。お客さんは分かりやすくて今すぐ効果が出て安心安全なものがいいんですよね。楽して得するのがいいんですよね。でそれがですね、なんかこう身体化っていうぐらい常にこうなんかいろんなものを見るときに、今から真矢さんに説明してもらうその市場的価値と社会的価値の話が背骨ぐらいに入ってるといいなと。でそれと話がつながってくるんですよ。あの S カーブの話とかマトリックスの話とか全部つながってくるんですよ。あと資本主義の話もつながっていくし、市場の話も全部つながっていくしということなので、今の話は真矢さんがこれから説明するのすごく重大な任務
そんなことだよ。
ということで市場的価値と社会的価値をあのみんながこう思い出し、そうそうそうなるほどと思えるようにお願いします。
まずはここで社会的価値と市場的価値、はい、では社会的価値と市場的価値、復習みたいな感じでいいですか。
まあ、あと山下さんもパートナーに使ってもらって、
西田さんがよく、
そう、社会、はい、あの分かってない方の答えを、
分かってない方の
答え、お客さんの答え、
お客さんの答え、
そういう小芝居いらないですか。小芝居ですが、それは北岡さんと西田さんです。
小芝居みたいな、見ましたね、ビデオ。
まず西田さんが使う社会的価値と市場的価値って。多分西田さんの、チャートとかだとなんか図表が出てきたと、マークが出てきたと思うんですけど、じゃあ福本さん、社会的価値はマークはどんなマークでしたっ
け。いや、その図表思い出せないんだけど。
いいですね。
そうなんだ。じゃあ勝間さん、これってこんな小難しい言葉ではなかったよ。ダイヤモンドマトリックスのあれでは確かこれだと思うんですけど、もっとその後の政党の、オンウェブの時とか、また、なんかのビデオの時には、こういうマークじゃないと。なんですか、社会的。そうそう、そんな感じ。
とかバスとか
なんですか。いや、そうそう、そこなんだけど、社会的価値って、もっとこう、なんか分かりにくいんですよ。社会的価値と市場的価値って、何が何なの
か。客観的に分からないですよね。
うん。社会と市場ってどう違うんだって。社会的なのか、市場的なのか。マークが西田さん使ってるんですよ。
マーク
ちょっとしたマーク、アイコンですね。どんなアイコン使ってましたっけ。あれ、エモンさん、
マークなんてありました
っけ。あるんですよ、マーク
いいですね、この復習なさそこそこさ、あ、閉められるかな。
どこで
円マークです。
そう
円マーク、
あ、これどう
ですか。いきます
いいですか。
円マーク、
今エアコン入れました。
あ、なんか
そう、円マークともう一個なんです
よ。あ、お金に関するから売れるかどうかが市場的価値だから円マーク。社会的価値
じゃあまずこうですね。はい、それで社会的価値は何ですか。
価値は別に売れることは関係ないし、 福祉だったり生きがいだったりとか、
そういう、まあまあ、それでそれはどんなアイコンでしたっけ。
ハトアイコン。
ハト。まあそれも西田が使ってるのはちょっと笑顔マークじゃないですか。ニコニコマーク。ニコニコマーク。喜ぶってことですね。
送信メール書くときのあの笑うニコマークですね。これですね。
いいでしょうか。山下さんよろしいでしょうか。
はい、
じゃあさっきのあれ僕もなんかちょっと一瞬分かんなくなったの。楽徳はどっちかな。お客さんが求める楽徳っていうのは
市場的価値
なのかな。でも喜ぶだったらこっちじゃないかな。でもこっちか。それは西田さんに確認したところ。なんかさっきの楽徳とこれはどっちになるのかな。こっちですかね。
うん、
だよね。こっちじゃおかしいもんね、うん、なんと、まあ、ちょっと来てから確認しますよ。じゃあ、社会的復習ですね。社会的価値じゃあもうあとは喜ぶ儲かる、うん、ですかね。で大丈夫、うん、大丈夫ですね。喜ぶ儲かる、社会的価値っていうのは喜ぶ、うん、お客さんが喜ぶのが社会的価値、
うん、私だそうそうこっちかな。お客売る側からしたら、あれなんですか、売る側で楽で得したいってことは、社会的価値がないのに、市場価値があったら楽じゃないですか。
あ、じゃあ、それちょっと、下の丸をやってから やってた方がいいかな。したら、組み合わせとしては、お客さんが喜ぶと、儲かる。うちが儲かる。僕が儲かる。いいですね、この組み合わせ。と、社会的価値と市場的価値。これはいいですね。したら、組み合わせとしては、僕らってどちらかというとお客さんが喜ぶから儲かる、うん、かな。まあ一応なんか前提として持ってますよね。
いきなりギャラリーとしようかな。
で、どっちだっけ、お客さんは喜ぶけど儲からない。
ボランティ
ア。じゃあ本当は どっちかと。でこの時に西田さんが出した例は何でしたっけ。こういうこの例を説明する。まあ基本なんかお客さんが喜んだら僕ら儲かるよね、うん、なんかそんな感じがあるんです。
でも
携帯そうなんですね。でももしかしたらお客さん喜ぶけど僕ら儲かってないんじゃないか、うん、どっちだろうか。その時に西田さんが出したのは携帯。
ああどんどん値下げするとか。
そうです。ちょっと僕が使ってる例は、まあ、通信速度です。昔 ISDN って、64K とか K でしたよね。K でキロ、うん、メガヘルツはキロヘルツ。
64KBPS ですね。
あ、BPS か。だから64とか、あとそのちょっと上がって128とかって言われた時代って何かわかります？覚えてます？記憶に。
ISDN。
そう、ISDN の方ですね。まあだからざっくり100、あれ出なかった。
あ、はいはい。
大丈夫ですか。すいません。これがこういう。はい。はい。あ、そうか、俺。
ホワイトマーカー、ホワイトマーカー、もう持って
た
の。あ、前中芝居。
え、あ、それ持ってきたんですか。でもそれここでは。いやいや。100K。で、今は、何メガでしたっけ。何メガぐらいかな。1メガ、あ、10、違う違う、100メガ。100メガだけど、K にすると、もう1000つけるんですよね。こんな感じ、いいですよね。そうすると、こうだから、何倍かというと、1000倍。確か西田さんも、西田さんの例はこの携帯、まあ、今もスマホだけど携帯出して 9.6K10K が今何メガですかみたいな話で同じことですよね。何倍になって、でこの時の通信費っていくらぐらいでしたっけ。この 100K の時って
5000円とかですか。
まあそんなもんですね。今は今いくらぐらい。2000。
いや勝間さん当然それは50万払ってますよ。
まあ、そうですよね。
もちろんです。
なわけなくて、それの根拠は、西田さんがそういった根拠は分かりますよね。5000×1000。
今も5000。
500万すいませんでした。
500万。だから1000倍だったら500万。
人に役立って喜ばれてるんだったら、儲かるって言うんだったら、500万払おうよと。
だって、これ1000倍早くなって、喜んでない人。
喜んでない人。僕、無料動画、ただで、抽選させた時にはただで実質。
西田さん、すごく喜んでますよね。
喜んでますね。
僕も喜んでますよね。だって、昔のピーガーやった頃のスピードからしたら、今、だって無線で YMAX とかで、普通にどこでもパソコン見れますもんね。動画だって、えっちらおっちらしないし。だからこれは、だから僕らですね。僕らがまさに喜んでるんですよね。じゃあ、NTT は、まあ実際儲かってる部分はあるかもしれんが、その価値に応じては儲かってないんじゃん。だから本当はこっちじゃない。よろしいでしょうか。
14時直後の睡魔タイムを真矢さんにボール投げちゃった
あで、ちょうどいない間にさっき西田さんが楽徳と組み合わせるとこれはどうなるのかなちょっと議論してて、さっきの山下さんの話だとここにこどっちかなって言ってたんだけどそうじゃなくて こっちかこっちが楽徳なんですかね楽徳の思考とも
うお客さんの側から見れば社会的価値いっぱい提供して市場的価値は一銭も払いたくないっていうのが楽徳じゃないですか
あこっちね、
はい、
だからこっちですかね、
はい、価値はいっぱい取りたい、うん、そこにだからバツの隣に二重丸をつけておくといいですよね
えこんな感じ
ここが二重丸がお客さんの求めるものですよね
ああこういうことね、
はい、
ああだからここは楽徳だこんな感じですか
楽っていうのが、会計的には支払いのお金ですよねっていう話がありましたよね、
う
ん、
そう
でメリット最大がいいと、うん、その続きもぜひ次回にもつながるので
なるほどじゃああとはじゃああとは、
組み合わせで
組み合わせであ
っ組み合わせでちょっとあのやりまし
たああそれじゃあ交代
政党コンサルですか
組み合わせで
組み合わせあと2つしかないので、はい、それの
これだと2つはもうあれですよね。あの、社会的価値がないと。
喜んでないと。
当然、市場的価値ってないですよね。お金もらえないですよね。で、もう一つ、あの社会的価値がないのに、こう、
市場
的価値がある、儲かるというのは、これは、一般的には詐欺。
と言われると。
ああ、そういうことか。
はい、
確かに。
ということです。ありがとうございます。どうでしょう。このフレームをなんかさっき言ったように身体化してこうスルスルといつもこう思い出せるといいなと。福本さん大丈夫ですか。
はい。
全然最初思い出せなかったですか。市場的価値と社会的価値に言われたときに何のことやって
だっけ。そのマークとか全然記憶ないんですよ。
あの導入としてはだから喜んでもらえば儲かると思ってませんか。言うと喜んでもらえば儲かると思ってませんかっていうことでこれも基準の問題でですねあのなんかね家族がずっと食べていく分ぐらいは儲かるかもしれないですねそれは別にもらっていけるかもしれないこの中でいう儲かる儲からないっていうのはどこだって話ですね右上にいるぐらいで右下に左上に行くとか行かないとかって言ってんだったら雇われた方がいいんじゃないのみたいな話なわけですよね右下に行くもしくは右下で居続けるそれをさらに倍をあのやっていくみたいなそういう世界での話をしてるわけですので
全てはそれぞれ存在するわけですまるまるはあるし
これがあるかってことです価値がないとお金もらえないだからもうないです
ない
価値がないんだからやり取りが起きない価値がないけどやりたい動きしたのあるということですよね
夢を売るなんかお客さんは二重丸だと思ってるけど実は罰で、うん、市場的価値はあってお金それで取ってるみたいな
あのそれが詐欺です、ね、
詐欺
だから、うん、本人にとってはこっちに見えてるんですよ、
うん、
で詐欺はこの中の本でも言ってるんですけども、相対の取引の時には詐欺は成立しないって言ってるんですよ 結婚詐欺ってそうですよね。あ、惚れた腫れた、お前と結婚するんだってお金を引き出し続けて、これが誰にも外から見てですね、あの気づかれなければ、いやお金をこうやってあげてるだけだから詐欺じゃないのってことですよね。これは結婚詐欺じゃない。
なるほど、実質的にはって。
そこに第三者が絡んだり、この人が旗と引きがよ目が覚めて第三者的に目で見ると、これは詐欺行為だったという時に初めて詐欺になるということなんですね。当事者同士の時には詐欺は成立しないというか存在しないんですね。だって夢で、あの、なんかね、この価値は夢としてたくさん得てるからですね。で、次回その詐欺を、詐欺にもですね、純粋な詐欺師と道徳的詐欺師というのがいるという話なんかもやっていきたいと思います。で、今回のこの話の根本は、だから市場的価値が、お金を喜んでもらえば儲かるっていうのはないよねっていう前提なんですよね。もう一回言うと、基準の問題でないよねっていうことですね。基準の問題ですね。それはないよね。で、ないんだったらどうするのっていう話と、第2部の方でチャプターその2の方でそろそろ扱うのは、どうしてそういうことが起こるのかを実は、そろそろ解読しているんですね。だからこそ市場で儲け続けてきた人だということなんですね。で、じゃあ、そのフレームが入った上で、頭の地図ですねをこれ整理して、ちょっと入れておいてもらっていいですかね。大丈夫ですかね。で、そうするとこのコンセプチュアルのところですね、このリアルのところは、例えば前回やった地政学とかありますね。アメリカがどうしたこうしたみたいな話、そうじゃなくって、その概念としてのことの中に、この人間と自然とってあるよねって話なんですね。で、チャオ今この第1部はあの本家コア講座のことやってますんでね、このコア講座の中で のチャオっていうのはどういう、それこそさっきのっていう話じゃないか、読書は読書とかの話じゃないんですけど、チャオってどういう人なのっていうふうに考えると、チャオっていうのは、いろんな履歴をホームページに載せてますけど、工学の方の博士なんですよね。どうすればどうなるっていう世界を、こうすればこうなるっていう世界の博士なんですね。それってこことここで言うと、下の方なんですよ、自然科学。ここに自然科学、物理、生物あるじゃないですか。チャオの頭の中ってどうなってるのっていう、要するに今日チャオの OS やってますんでね、どうなってるのって話なんですけども、江森さんも一緒に聞いてましたよね、あのコア講座の時だから、はい、チャオの博士論文の話。
本来だったら、
はい、
星田さんが言ってたんですよね、
2年だか3年だか4年だか、
うん、でもチャオさん1回ビュッて出して取っちゃった、
うん、そうですね、あの取り方ですね。博士っていうのはあれですか、大学生が4年生、うん、その後にそれが学士ですよね、うん、その後に大学院っていうのに行って、修士っていうなんか次の士を取って、でその後いろんなこう、まあ、誰かの下についてとかして、それなりの研究のなんか論文とかを3年とかなんか4年かちょっと面接僕は分かんないですけどやって、しかも認められて反抗してもらってやっと博士になるというのが、システムなんですけど、長の場合はそれが、論文を書いて1回送っといて、それが下見ですね、先生ので、あともう一回面接行ったら終わりという、それはもう置いといて、その頭の構造の中で作った論文がですね、まあ、見せてもらったんですけど、タイムディレイシステムっていう、論文だったんですよ。それどういうことかって言ったら、入力してからそこにブラックボックスがあって出力するまでに必ずタイムディレイが起きる、遅れが起きるっていう、それをさっきのこの話で言うと科学の方で追求してきた人なわけですよ、頭の中で。小本さんが5秒前かな、 あ、もう、あ、蘇った。蘇った。という、あの、なんだろう、背景なんですよ。背景の人なんですね。そうすると、物の見方というのが、システムに何かの入力すれば何かの出力が出てくるだろうというものの見方なんですよね。で、市場という何かのシステムに何かを入力すれば何かが出てくると、それがここなんです、人間の中の経済なんですが、なんですが、そこに例えばここに、じゃあここありますよ、こういうふうにしましょうか。経済という市場の方に何かの因をピュッというふうに入れて、そこに入れる因をですね、社会的価値というものをピュッと入れたら、社会的価値、あ、市場的価値というものがピュッと出てくるかというと、それは出てこないっていうふうに、自然科学の頭からするとそれは出てこない、それが前提なんです。市場価値のところに社会的価値というインプットをしても、アウトプットはお金で出てこないよね。で、さらにもう少し茶を背景を話していくと、その大学を出て会社が、まあ、パナソニック、まあ、松下ですね、当時で研究みたいなことをしてて、博士になってたか MIT 行ったか順番ちょっと分かんないんですけど、その後コンサル会社に行くわけですよね。でコンサル会社っていうのは社会的価値なんてもんはどうでもいいわけですよね。それこそ前田さんがさっき言ったアジェンダ出してワンツースリーで結果はこうでという、その市場においてどんな結果を出すのかっていう、会社で何年なんですかね、20年弱ぐらい、20年か15年ぐらい、1個のところじゃないですよ、そのマッキンゼーと日本総研いたわけですよね。そうすると、もう一回言うと、チャオのシステムからすると、この箱のブラックボックスに何を入れたら何が出てくるかって言ったら、市場的価値のあるものを入れたら市場的価値のあるものが出てくると、うん、ただそれだけのことだと。そうすると差別化と言われているですね、サイではない陳腐な差別化というインプットを入れると、ふっと市場的価値は出てこないよねという、ただそれだけのことだと思ったんですよね。システムからですね、市場的価値のあるお金がピュッピュッと出続けるには、インし続けないといけないですよね。インし続けてもし続けても出てくるようなものっていうのは差異だということなんですよ。あ、差別化っていうのが、だから例えば僕がいつも使うこの市場、これの説明するときで言うと、ホームページ作りのビジネスですねと、100を110にして110を120にしてっていう、そのインプットをし続けてる限りは
出てくると、
ちょっとずつ出てくるんですけども、そのシステムにもう一人、役者がいると、それが客という役者なんですよね。そこから利益をどんどん削るシステムなんですよね。だから同じインをすればするほど、ここの、ここを経済と書くから分かんなくなります。もう消しちゃいますね、これ。こういうブラックボックスにしちゃいますね。こういうふうに、そのシステムに、ここに客という参加者がいる市場に、差別化というインプットをすると、減衰して出てくるわけですよね、必ず。それはだからチャオ の頭の中から見た、あの工学的に見たらこうなってるよねと。で、それが減じない減らないインとアウトが出てくるのが差というインプットだと。あのチャオに確かめたわけじゃないから、それが正解かどうかわかりません。だからシステムとして出てきているものは、正しいっていう前提があると思うんです。市場という正しさ。で、それはですね、 あの一つのメカニズムとしてコンサルティングとかの自分の経験の10年とか20年の歴史と、あとはその株式市場という歴史ですね。それが、会社の業績であったりとか株価だったりとか、差異というインプットを入れたらちゃんとピュッと出てくると。そのインプットを間違っているとアウトプットも間違って出てくると、間違ったというかそれに相応のものが出てくるというメカニズムに対してはチャオというのはすごくこう信頼をしていると、市場を信頼しているということじゃなくてですね、その昨日までこうだったから今度もこうなるという、その蓋然性と言いますけれども、そこはそうなるというふうに多分チャオは普通に思っているんだろうと。ということはですね、これ楽得の話とかでもつながるんですが、楽して得するというメカニズムは長続きしないという当たり前、差異っていうのは楽じゃないですよね。差別化みたいな楽して儲かるっていうシステムが長続きするわけないよねと、システムとして差異を作ったとしても、差異っていうのはいずれキャッチアップされちゃうと、成長し続ける必要があるんだっていうのは、そのシステムがそうなってるからだって。いうあのこのブラックボックスへ の, この入力と出力のことでいつも多分なんかチャイを処理してるんじゃないのかなと。で、そういうシステムが実際にはそのこの苦労資格である、この資格、そのシステムっていうのは本来はもう本当不可分でこう混然一体としているわけなんですけれども、どうやったらその正しい入力と正しい出力、正しいというか求める出力にするのかで、する業界がコンサルティング業界なんですよね。二分法とか二項対立みたいな感じで、マトリックスって二分法です、二項対立ですね。二つの項を作ってその中で、どういうふうになっているのかというふうに常に考えますよね。そういうふうに分けることによって今打つその手立てが市場というインプットに入れるとどう出てくるのか、それを追求してきたのがそのコンサルの技術だと思うんですね。だからチャオからすると面白くないと、入力入れれば出てくるんだから、入力をちゃんと入れれば出てくるのに、なんでちゃんと入力しないんだよ悪いみたいな、その入力が間違ってるだろって話なんですね。だからコア講座は2日で終わっちゃうということだと思うんですよ。正しい入力を市場に投入しようよと、正しい入力じゃないんだったら市場に行くなって言ってるんだよね。それはだからレバレッジをかけるなってことですよね。それは市場というブラックボックスには正しい答え出てこないっていうか、減って出てきちゃうから。でそれを、式にしたのが成長と、市場というのに適応するのであれば成長しないといけないということなんですよね。だからそういうシステムだから、成長は勝間さんイコール何とないんでしたっけ、
差異かけるレバレッジ
ですね。素晴らしい、前さんから教わりました、素晴らしい素晴らしい、もう一回言うとバカにしてるのがこの
辺です。それ以上はね。
と、市場に行かないんだったら、市場、非市場であるですね、関係性ビジネスっていうのがあるよっていう話はこれ正当でやってますよね。でそこは喜んでもらったらお金になるんですよ。丸々の世界があるってことなんですよね。丸々の世界はないわけじゃない。市場というのにはそれはないっていうことなんですよね。でそれはずっとですね、コンサルティング業界という上場会社相手のビジネスをしてきてるから、市場が大前提なんですよね。市場競争が 大原則と。市場が好きとかですね、市場原理主義とかっていう言葉があるんですけど、そういうことではなくって、市場というシステムはそういうもんだと、そういうものだという前提で常に当たってるなということだと思うんですよね。 ですね、その意味での正しさですね、市場というシステムに正しく入れる正しく入れないという意味では正しい入力をしよう しやいいんだよというふうに思っている。世の中の正義として正しいとかってそういうことじゃないですね。システムに正しく入れないから出てくるものが求めているものじゃないんだろうと。大丈夫でしょうか。駆け足でお話をしているような感じになりますけど、別に急ぐことはないので、何か質問があれば。まったり行くとね、寝ちゃいそうだからね、まくしたってるんですけど、それでもどうも睡眠薬のように。やりますか。戻ってこい。
意識が遠のいていく。
あれ、ここで言って正しい入力っていうのが差だと。
市場というシステムはどうやらそうだと。
市場というシステムでは
差だと。はい。あ、いいですか。この丸丸っていうのは市場にはないんですか。
市場にはないですか、山下さん、これは。
ないです。
なぜですか。真矢さんに教えてあげてください。真矢さんはとぼけて聞いてくれてると思うんですけど。
いやいや、なんだっけ。
なぜなら楽で得したいか。
それじゃ答えにならないというか、解説にならないので。これの後にですね、必ずする説明がさっきの100、110、120の話なんですよ。ストップモーションではこれはありえるよねと。
あ、市場っていうか、それはだから、
しかし市場に出た瞬間に、
あ、そういうことか。
そうそうそう、さっき福本さんが言ってる話は、これ午後に撮っとこうと思ったんですけど、2年間だったらネットショップで物販やってもいい理由って何ですかって言ったら、いろいろ挙げた中のもう全部ですね、参入の低さですよね。と、うん、いうことは市場化しやすいわけですよね。と、うん、いうことは儲かるわけがないってことですよね。粗利がまあそこそこ、とりあえず生活するぐらいはあって、設備投資がいらなくって、今すぐホームページで売れて、ああでこうでああでこうでと、ということはみんなできるってことですよね。そうすると一つの商品を1000円で売ってます、1万円で売ってますってやって、ストップモーションでは儲かる。でこのストップモーションっていうのは業界によってそれは3ヶ月かもしれないし1年かもしれない。でも長い目の中ではそれは必ず同じことする人が出てくるので、マトリックスのこの縦軸のものですね、100、110、120ですると相手も110にしてきますよね。そうすると110、110になって差がなくなりますよね。でそのある一定の期間は差があるので儲かりますよね。でもその時に、ホームページ作成業者である山下さんに、客は何と言うかと、2つぐらい挙げてください。
もし安くならないの
っていうのが1つ。
別にあんたのところじゃなくてい
いっていうのと、例えばもうちょっとこうなんかあれもしてほしい、これもしてほしいというわけですよね、ご主人様は。でそうするとまた120になりますよね、相手も120になりますよね。で100から120頑張ってましたよねと、ずっと。でそれも120ももうちょっと安くしてると。でその20どこ行っちゃったのって話ですね。その20は勝間さんどこ行っちゃったんでしょうか。
お客さん
のポケットの中、そのお客さんって誰か。そうですよね。さっきお菓子の町岡でお菓子買ってきましたからね。
僕たち
です。僕たちなんです。だって本マーケットプレイスで買ってません。
ないですね。
僕たちですよね。ちゃんと1400円で買おうよみたいな。僕も買ってませんけど。260円とかですよね。送料込みの。10円じゃないかって。で。そうするとだから丸と丸は市場にはない。でも関係性の中にはこれはあるって話がありますね。より良いサービスをより回数を多くすれば、あなただから発注してるっていう場合は丸が20丸になれば20丸払ってくれると、30丸になれば30丸払ってくれると、あれが丸の回数が4回になれば4回払ってくれると、 あなただからの場合ですね、より良いサービスを提供し続ければ、それがサーバントモデルのマーケティングをちゃんとやろうって話ですね。マーケティング徹底してやろうと、喜んでもらえるほどに、お客様、召使いなんだからというのが、市場ではない、こういうふうには書いてませんが、ですよね。だから関係性というシステムには丸を入力すれば丸がピッと出てくると、市場という社会的システムには丸を入力したら丸が出てこないんじゃなくて×が出てくるってことですよね。もしくはもう少しちょっと謙虚めにっていうか、エンドメニューとこのぐらい出てくる感じとしては、市場の場合はそういうシステムじゃんっていうふうに言ってるんですよね。そして、この本をだからチャオなんですけど、この本を紹介してるじゃないですか。でこれの方がお客さんの、行動に自然だから普通なんですよね。丸をピュッと入れたらちっちゃい丸がピュッとしか出てこないっていうシステムの方が自然なのに、丸が出て丸が出てくるという市場の中で求めることは自然じゃないことだっていうふうに、それがここに書いてある3つ目です。自然ではないことなんだと。なぜならば自然科学、そのだからチャオがやってきてるその科学という分野は、証明できたことはその後も証明されるから証明されるんですよね。再現するからこそ。ということはこのシステムは二重丸入れると丸が出てくるっていうことがもし証明されたとしたら、大きな丸出ちゃいけないんですよね。もうだこの市場というシステムにおいてはおかしいんですよね。自然じゃなくなっちゃうわけ。市場というシステムは二重丸入れるとちっちゃい丸が1個だけ出てくるシステムなわけですよ。なので自然ではないことなんです。丸を入れて丸を出すということは。で自然ではないことをするためには自然ではないインプットを入れるしかなくて、それが差異だよねという考え方と、もう一個は、成長しないとそれが維持できないということですね。自然の方にどんどんどんどん引っ張られるわけですね。自然のシステムの方。なのでこの中で、この中のチャオが言っていることなんですけれども、方法を教えてあげたのにやるやつがいないと、利益というものに純粋な興味を持っている人が本当に少ないんだ、いないんだみたいな話ですよね。利益に対する純粋で絶対的な興味、これを持っている人は実はほとんどいない、つまりそういうことなんだよと、ということなんだよと。でそれにはこれまでにない努力をしなければならない、それはあまりにも大変だと思ったからやらないと、というのはこれを自然じゃない状態にするっていうのは楽で得じゃないからですよね。お客さんのこの楽得パワーには簡単には抗えないと。いうのが、このコア講座のこの一枚の絵で説明していることですね。てな感じで今ちょっと3時ぐらいになりましたので少し休憩をしたいと思います。はい。